こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は阪神南県民センター副センター長の金沢智道さんと、県民躍動室からはいつものように石田室長にお越しいただいています。金沢副センター長からは、令和8年度阪神南県民センターの主要事業について、石田室長からは県民頼り標語などについてご紹介していただきます。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ではお伺いさせていただきますね。今回阪神南県民センターでの令和8年度の主要事業について、どのような方針で取り組んでいかれるのかというところからお聞かせください。
はい、阪神南県民センターでは、住みたい、働きたい、訪ねたい地域を目指して、令和8年度は魅力を磨いて出会いを力に未来へ進むというテーマを掲げています。このテーマに沿って4つの柱を軸にですね、いろいろ取り組みを進めていく予定です。
はい、4つの柱がベースということですけれども、令和8年度は、魅力を磨いて、出会いを力に未来へ進むっていうのがテーマで進めていくということですよね。そのあたりも教えていただきたいんですけれども。
はい、はい、では一つずつお話したいと思います。はい、一つ目の柱はですね、地域の魅力を生かした交流の促進です。この地域が世界に誇る魅力を使って地域のブランド力を高めていこうという取り組みです。この尼崎、西宮、芦屋の3市にまたがる地域であるこの阪神南県民センターの管内には本当にいろんな魅力があるんですが、特に力を入れて発信しているのが阪神間モダニズム、具体、マリンスポーツの3つです。まず阪神間モダニズムですが、大正時代から昭和の頃に阪神間で育まれた近代的でハイカラな生活様式や芸術文化のことです。今も淀港迎賓館、甲子園会館、前ユニチカ記念館、漢学の時計台などモダニズムを代表する素敵な建物や文化が数多く残っています。はい、モダニズムの魅力をたくさんの人に知ってもらい、気軽に楽しんでもらえるように、これまでスイーツ&パン編、近代建築編、アート編など、いろんなテーマで阪神間お散歩マップを作ってきました。今年はライフスタイル編を新しく作りましたので、ぜひ手に取って散歩のお供にしていただければと思います。次は具体です。芦屋発祥の前衛美術グループで世界的にも評価されています。具体って何と思われる方にも分かりやすいように、令和8年度はセンターの専門職員が実際にモデルコースを歩いてリポートするなど、ウェブの情報をより充実させていく予定です。
はい、
最後マリンスポーツです。西の宮浜、甲子園浜、芦屋浜、尼崎運河など、実はこの地域カヌー、ヨット、ウィンドサーフィン、サップが身近で体験できるんです。身近で手軽にできるってまだあまり知られていなくて、
はい、
もっと多くの方に知っていただくためにどんどん発信していきます。
はい、どれもこの阪神南らしさがあって面白いですよね。歴史や文化、アートに加えてマリンスポーツまで楽しめる、神戸の友達がこのサップをするために、はい、やってきたっていうようなことを聞いたりして、なんかすごく楽しいんですってね。はい、ね、本当に魅力の幅が広い地域なんだなって改めて感じました。もっともっと多くの人にね、知ってもらえるといいですよね。はい、
そうですね。県民センターとしてもどんどん PR していこうと思います。またこの地域なんですけども、個性豊かな美術館、博物館が本当に多くてですね、昨年度も実施しましたが、協力いただいた施設を3日間一斉に無料で開放するオープンミュージアムを令和8年度も10月に開催する予定です。いろんな施設をはしごしながら芸術文化に触れてもらえる絶好のチャンスだと思います。
はい、
さらにですけども、尼崎の森中央緑地と尼崎スポーツの森で阪神南ふれあいスポーツフェスタ2026を開催します。こちらも楽しみにしていただければと思います。
はい、 いやもう本当にあのオープンミュージアム贅沢な、うん、もうここの美術館もあそこも行きたいなと思っていたところを、はい、はしごできるっていうのがね、本当にあの行けなかったところに行ってみたりっていうようなことを皆さんされたと聞いていますので本当にいいですよね。こういう機会がまたあるのはね、地域の魅力を再発見できて本当にいいなっていうふうに思います。
ありがとうございます。実はですね、令和8年度についてはさらにこの阪神南地域の魅力発見プロジェクトとしてですね、地域の魅力スポットをもっと気軽に巡ってもらえる企画を増やしていく予定です。その一つが自転車で阪神南地域の魅力スポットを回るサイクルロゲイニングです。ちなみにサイクルロゲイニングって聞いたことございますか？
今初耳です。何なんですかこのロゲイニングって？
はい、はい、ロゲイニングというのはですね、地図を見ながらチェックポイントを回って点数を集めるスポーツなんです。
スポーツなんですね。
はい、それを自転車でやるのがサイクルロゲーニング。
はい、
遊びながら阪神南地域のあちこちを巡りかな、巡れるかなと考えています。
なるほど、この小回りも利く自転車で、はい、ということですよね。観光とイベントが組み合わさってとても楽しそうですね。
はい、実はもう一つ新しい企画を考えています。
いっぱいありますね。
はい、令和8年度はですね、はい、食にも力を入れたいと考えています。阪神館はですね、洋菓子をはじめ食の宝庫なので、その魅力を外の地域にもどんどん届けていきたいんです。うん、そこで発信の中心になるのがアニアンクラブです。
はい、アニアンクラブですね。すでにあのご存知の方もおられるかもしれませんけれども、改めて教えていただいてよろしいでしょうか？
はい、これについては石田室長からお願いします。
お願いします。
はい、では私からご説明いたします。改めましてアニアンは阪神南地域の3市、天ヶ崎のあ、西宮の2、芦屋のあ、そして最後のんは、人という漢字がひらがなのんという字と似てますよね。
ええ、
これを、この地域を、愛し楽しむ人を指していまして、合わせてあにあん、つまり天ヶ崎、西宮、芦屋と人をつなぐ地域密着の情報サイトと SNS です。しかもこの3市の形、実は地図で見ると可愛いワンちゃんに見えるんです。
はい、
そこから阪神南県民センターでキャラクターアニワンを作りました。アニアンクラブでキャラクターはアニワンです。覚えやすいですよね。
本当ですね。本当にあの、うん、今日もバッジをお二方ともつけてくださっていますけれども、アニワンの名前の由来素敵ですよね。はい、この最後のうんっていうのが人っていう字だっていうのがまたいいじゃないですかね。地域の三市と人をつなぐ、まさに看板キャラクターということになりますよね。見た目も本当に可愛らしくて親しみやすいですよね。私今日アニアンバッジしてくるの忘れてしまったんです。申し訳ないです。
いつもしてくださってますよね。
今日に限ってしてくるのを忘れました。その、ところでですね、食に関する新しい企画っていうのはどんな内容を考えていらっしゃるんでしょうか？気になります。
はい、このアニアンクラブをハブにして令和8年度については食に特化したコンテンツを作成する予定です。まだちょっと詳しくは言えないんですけれども、はい、魅力的なスイーツのお店など見たら行きたくなる地域の魅力あるお店の情報をどんどん発信していきます。また今年好評だったちょい飲み手帳、
はい、
それについてもですね、令和8年度も実施する予定です。掲載店舗数をですね、大幅に増やしてさらに多くのお店を味わってもらいたいというふうに考えています。和、洋、中、いろんなお店を掲載していますので、ぜひたくさんの県民の皆さんに使ってもらえたらと思います。私も実際にですね、何軒か回りました。その中でこんな店あったんだと発見だらけでですね、本当に最高でした。うん、ちょい飲みなので2軒3軒とはしごいただいても全然 OK です。
そうですよね、どこのお店行こうって言われた時にちょい飲み手帳を持って一緒に行こうみたいな他県の人を、ね、はい、誘うっていうのもいいかもしれないですよね。
どんどん使ってもらえたらと思います。
やっぱりこの食っていうのは強いですよね。旅の一歩はその土地の匂いとかこの美味しいものっていうことになりますので、阪神館は食の宝庫なので、ぜひいろんな方に味わってもらいたいなというふうに思います。
はい、うん、そうですね、食を入り口に町全体を楽しんでもらえたらというふうに思います。次に2つ目の柱、にぎわいのある町づくりです。自治会、子ども会、地域の実行委員会など活動を応援するためにですね、上限20万円の活動資金支援を行っています。また大学も多い地域なので大学生が主体の町づくりの活動もサポートしています。まもなく令和8年度分の募集を開始いたします。ネットでふるさとづくり応援事業と検索してみてください。また令和8年度からは地域づくりの活動を行っている団体を対象に新たに地域づくりイノベーションつながりラボもスタートいたします。講演会やワークショップを通じて地域活性化の新しいアイデア作りを後押しし、優秀なアイデアは連携団体事業者を公募してマッチングして事業化まで支援させていただく予定です。
マッチングなんですね、
はい。
地元の団体や学生さんが主体的に関わるって、これってあの地域の力、底力になりますよね。またあの新たに取り組まれるつながりラボのような仕組みが入ることで、アイデアが出て終わりというのではなくって実際に形になっていく、これは地域にとって大きな力になりそうですね。
そうですね、こうした新しいチャレンジからどんな取り組みが生まれるのか、私自身も本当に期待をしています。続いて3つ目の柱になりますけれども、ものづくり産業の振興です。この阪神南地域には高い技術力を持つ企業が多く集まっています。ものづくり企業が集積する地域の強みを生かし、さらなる成長を後押しするため、生産性の向上や課題解決のアドバイス、新たな販路の紹介、水素、航空機、半導体など成長分野の参入支援も進めています。また今年度からは高い技術力を持つ地元のものづくり企業とアイデアを持つ全国のスタートアップ企業とのマッチングを通じて企業が新しい事業分野に挑戦する機会を創出しています。令和8年度は協業先の選定、研究開発、試作支援など伴走支援にも取り組む予定にしています。
はい、この技術の阪神南、ますます伸びてほしいですよね。これはもう地域の誇りですからね。地元の企業が持っている技術力が新しい取り組みや出会いをきっかけにさらに広がっていくっていうと本当に嬉しいですよね。これからどんな形で発展していくのか本当に楽しみです。
ありがとうございます。まさにこの地域がですね、これまで培ってきた技術力を次世代につないでさらに広げていくということが私たちの大きな使命だと考えています。企業の皆様が新しい挑戦をしてみようと思えるような後押しを行政としてもしっかり行っていきます。
はい、
最後4つ目の柱ですけれども、環境と調和した安全安心な街づくりです。今年は阪神淡路大震災から30年という節目の年でした。令和8年度も近い将来非常に高い確率で発生すると言われる南海トラフ地震に備え、臨海部での高潮津波対策のほか、近年の想定を超える豪雨の増加を踏まえた向こう側の河川改修など治水対策も計画的に実施していく予定です。
はい、
実は高潮などから海面よりも低い地域である0メートル地帯を守る天ヶ崎港門、通称天ロックも一部更新工事を進めています。天ロックを含め防潮施設を広く PR する防災フェスティバルも6月に開催する予定です。引き続き県民の皆さんの防災意識の向上に努めていきたいと思います。また道路についても渋滞解消による交通の円滑化、安全安心で快適な歩行者の通行空間を確保するため改良工事、歩道整備など計画的に進め、安全で安心して暮らせる街づくりを進めています。
アマロックってあの映画になったあの施設ですよね。
そうです、あの映画のおかげで本当少し名前は知られるようになったんですけれども、はい、まだまだアマロックが地域の安全を守っているというところまでは十分に伝わっていません。
そうなんですか。
はい、
はい、
実はこのアマロックなんですけれども、国内最大級の規模を誇って高い信頼性と技術力を持っています。ですのでこれからももっと認知度を高めていきたいと思っています。また臨海部では水と豊かな環境を作り、魅力と活力ある街づくりを進める100年プロジェクト、 尼崎21世紀の森構想を推進しています。その核となる尼崎の森中央緑地では県民の皆さんと森づくりを始めて来年度でちょうど20年になります。
20周年迎えられるんですね、
はい。まあ、そのためですね、県として記念イベントも予定しておりまして、人と自然が共生する環境に優しい街づくりを引き続き目指していきます。
よくわかりました。令和8年度も幅広い事業に取り組み、阪神南地域を盛り上げていくということですね。最後にこの阪神南地域について副センター長の思いを聞かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、昨年の4月にですね、阪神南県民センターに着任してから館内の本当多くの企業を訪問してきました。その度に実感するのが、この地域の企業が持つ圧倒的な技術力の高さです。阪神南はまさにこのものづくりの地域として、本当にその底力があります。うん、また特にこの西宮芦屋ならではの魅力として、町全体に漂う洗練された空気感が挙げられます。カフェ、それから洋菓子店をはじめとする上質な店々がですね、街並みに溶き込んで、食と景観が日常の一部として調和することで、豊かで質の高い生活環境を生み出していると思っています。
はい、
ものづくりのこの力と暮らしやすさを兼ね備えたこの阪神南地域をですね、県としてもしっかりと支えて、さらに輝く地域となるようにですね、引き続き取り組んでいきたいと思っています。
この地域の応援団がどんどん増えていくこと、本当に嬉しいことですよね。ありがとうございました。では最後に石田室長お願いできますか。
はい、私からは広報誌県民だより兵庫の裏表紙、阪神南県民センターからのお知らせをご案内します。
こちらですね。
はい、
いつもの裏表紙というふうに控えめに言っていただいてる、こっちが表紙って思ってらっしゃる方もあるかもしれないです。
ありがとうございます。
はい、
はい、2月号のメインは、先ほど副センター長からもお話のあったものづくりの町阪神南の取り組みをご紹介しています。
阪神ものづくりチャレンジラボのことですとか、それから次代の担い手の育成などの特集になっていますよね。
はい、そうなんです。こちらの桜 FM でも LT コーナーを年3回、はい、7月と11月と、次は3月17日ですね、第3火曜日の午後3時半からのコーナーでご紹介していただいてますので、おなじみのリスナーさんもいてくださるかなと思いますけれども、
コーナーとても楽しみにしてらっしゃる方、ね、多いんですよ。
嬉しいです。
はい、楽しかったっていうふうにね、おっしゃってくださってます。
ありがとうございます。はい、もう本当に阪神地域はものづくり企業が集まる国内有数の地域なんです。で、技術の高度化や生産性の向上、ものづくり人材の育成などのサポートを通じて地域産業の成長を支えている様子を、具体的な写真などを掲載してお知らせしています。
このインフォメーション欄っていうのもね、見逃せないですよね。
そうなんです。ここの下の部分よくご覧いただいている方が多いんですけれども、はい、今月は2月27日の尼崎総合医療センターでの認知症のことを知るセミナーや、3月の7日と8日の2日間尼崎の森中央緑地で開催する森のマルシェ、それから3月の8日西宮のこの兜山森林公園での春祭り2026、また、県行政書士会と県民センターが主催する無料相談会のお知らせなど、盛りだくさんのお知らせを掲載しています。
これはQR コードがついているのでね、はい、スマホで掲げるとすぐに見ることができて便利です。
詳しくご覧いただけると思います。
ね、はい、県民だより兵庫はうちは新聞撮ってるので入ってくるんですけれども、新聞撮ってらっしゃらない方も最近増えてますけど、どこで手に入りますか。
はい、新聞を購読されていない方は、阪神南県民センターでお配りしています。その他県の庁舎や市役所、県立病院などでも置いています。それから、兵庫県のホームページからですね、 PDF 版でご覧いただけます。
あ、じゃあホームページからもねご覧いただくことができるので、はい、便利ですよね。毎月たくさんの情報があるので楽しみにしています。本日は阪神南県民センター金沢副センター長と県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。ところでお二人のふるさとはどちらでいらっしゃるんですか？
私は実は今大雪が降って豊岡なんです。
豊岡でした、はい、でも素敵なところですよね。
そうですね、もう本当カニが美味しくてですね、この時期は本当、城崎温泉に入りながら、カニを食べていただくと本当にいい場所だと思います。
カニの甲羅にお酒入れてね、ググッと飲んだりいいですね。石田さんはどちらが？
私は今は三木市、もともとは横川町なんですけれども、はい、山田錦、今お酒の話が出ましたけれども、実家では山田錦を、酒米を作っています。
あ、素敵。お友達になりたいっていう方多いんじゃないでしょうかね。今月もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。